ルカの福音書の22章31節から34節をまず最初に読みします。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。イエス様は神様であられましたから、もちろん人類すべてを同じように愛されました。そしてすべての人の罪のためにご自分の身を十字架にかけられることを、その天の父の御心を成し遂げるために来られ、そして確かに十字架で死なれました。でも地上で人間として生きられたイエス様はいろんな人と出会ったわけですけれども、一人一人との関係っていうことにおいてはそれぞれにユニークでスペシャルで違った関係を持たれましたよね。それは聖書を読んでいるとよくわかることだと思います。で、特に今日ご一緒に見たいと思っているイエス様とペテロの出会いと関係っていうのは、これはまた他の弟子たちとは全く違ったものであったということを私たちははっきり見ると思います。今まで何人かの方々に聖書に出てくる人物で誰が一番好きですか、特にその好きの意味は誰を一番自分に身近に感じますかっていうことを聞いたら、多くの方がペテロだとすぐにおっしゃいます。ここにいらっしゃる皆さんはどうでしょうか。ペテロのことをすでにご存知の方、あ、ペテロっていうのはすごい親しみがあるね、 I feel close to Peter なんて思っている方いらっしゃるんじゃないでしょうか。どうしてそんなにペテロって今現在生きている私たちにすごくこう親しみを感じるのか。それは一つの理由は他の誰よりもペテロとイエス様の会話とか二人がどういう関係であったかっていうことが聖書の中にたくさん出てくるからだと思います。だからペテロがどういう人だったかっていうのが分かりやすいので、私たちはアイデンティファイしやすいんだと思うんです。でももう一つの理由で、こっちの理由の方が大きいと思うんですが、それはペテロはとっても人間臭い男で、しょっちゅう失敗してだらしなくて愚かで、自分はできると思ってるんですけど同じような失敗を繰り返して、そして恥ずかしい姿をイエス様や他の弟子の前にさらけ出す、そういう人だったので、今生きている私たちも、私もそうなんですけど、ああわかるペテロみたいな人、本当これ俺なんじゃないかなって思って読むことができるんですね。いろんな時にペテロがどう感じたのかなとか、どういう傷を心に受けたのかなとか、そういうことを私たちは想像しながら読むことができるんじゃないでしょうか。なので今日ご一緒にこのペテロとイエス様がどういう関係を持っておられたのかっていうことを知るときに、実はイエスとペテロっていう題ですけども、今日はイエスと私というところに最終的に結びつくことを願っています。さて、日本語には目は口ほどにものを言うっていう言葉がありますね。目で表現するものは実は私たちが口を使って話す言葉と同じぐらいの、あるいはもしかしたらその言葉よりももっと深い強い意味を相手に与えることができるぐらいに、目っていうのは大事な部分だっていう、そういう意味がありますけど、 英語でどういうんだろうと思ってちょっと調べてみたら、The heart's letter is read in the eyes っていう言葉が出てきました。心の手紙は目の中に読み取れるっていう、なかなかこれも奥ゆかしい感じがしますけどね。あるいは目は心の鏡だとか、目は心の窓だっていう言葉も日本語にもあるように、私のこの目っていうのはとても大切な体の中の器官です。自分で思っているよりも私の目で相手に何かを伝えることができるようです。そして私たちもしばしば相手のその目の中に読み取る表情とか感情とか、そういったメッセージっていうものを受けるときに、言葉で言われるよりも傷ついたりとか、あるいは嬉しくなったりとか、そういう体験がある方はいらっしゃらないでしょうか。今からちょっと見ていく、あの聖書を実際に開けなくていいんですけども、何箇所か挙げていくイエス様とペテロの関係の中で、実は大事なその注目したいものっていうのは何かというと、イエス様の目なんですね。イエス様の目、あるいは眼差し、ペテロを見ていた。イエス様っていう方、いろんな時に見てた。ちょっとこう思い出しながら、あの聞いてください。ペテロが初めてイエス様に出会った、それはガリラヤ湖という湖のそばでした。彼は漁師でしたから、一生懸命漁をしたんですね。でも魚が取れなくて疲れた時にイエス様が来て、そして船の右側に網を下ろしてごらんって言われた、あのシーンです。あの時にイエス様は確かにペテロをじっと見ておられたはずです。そしてペテロが船から降りた時にイエス様は何と言いましたか。私についてきなさい、あなたを人間を取る漁師にしてあげよう。お互いにじっと目を見ながらその会話がなされたんじゃないでしょうか。その出会いからペテロの新しい旅は始まったんです。イエス様と目と目を見つめ合って、そしてこの方についていこうと思って始まったんですね。それからしばらくしてイエス様が弟子たちに聞きました。あなたたちは私を誰だと思いますか。するとリーダーのペテロがすぐに言いました。あなたは神の子キリストですって、素晴らしい告白をしたシーンがあります。その時にもきっとイエス様はペテロをじっと見られたでしょう。ペテロもイエス様を見て告白したんです。そしてその告白を聞いてイエス様はペテロに言いました。あなたはもはやシモンではなくペテロだ、岩だっていう名前をここで与えたんですね。その時にもイエス様の眼差しはペテロに注がれていた。こんなこともありました。イエス様が水の上を歩いて弟子たちに近づいていった時に、ペテロがやっぱりこういう時ペテロなんですね。イエス様、イエス様、俺はもう水の上歩きてえだって言ったか知りませんけれども、ガリラヤの人たちに訛りがあったと言ってますから、俺にも歩かせてくださいって言ったんですね。するとイエス様は来なさいって言われた。でペテロはイエス様の言葉を信じてじっとイエス様を見ていた。そして水の上に足を下ろすと体が浮くじゃないですか。イエス様はペテロはじっとイエス様の方に、イエス様だけを見ながら歩いていったんですが、聖書に書いてあるように風が吹いた時に波が立って、ペテロはふっと風と波が怖くなってイエス様から目をそらした。水を見たその途端にペテロはブクブクと沈み始めたんですね。ペテロがイエス様を見なくなった時に沈み始める。でもイエス様はペテロから目を離したでしょうか。バカなやつめって、情けねえなってこうやってそっぽを向いたでしょうか。いえ、イエス様はペテロに手を差し伸ばしておられます。そしてペテロを助けました。信仰の薄いものよっておっしゃいましたけど、でも哀れに満ちたその目でペテロを見つめておられたと思います。それからしばらくするとイエス様は弟子たちにこんなことをおっしゃいました。私はこれから人々に捕まって、そして十字架で苦しめられるんだって。ご自分がそのために来られたというそのご計画をただ弟子たちに初めてシェアされたんです。ところがそれを聞いたペテロは突然 立ち上がって言いました。主よ、あなたにそんなことがあってはなりません。ペテロはじっとイエス様を見ながらイエス様を叱ったんです。自分の方が偉いと思ったことでしょう。ペテロはその時に、何を言ってるんだ先生は、恥ずかしい、十字架にかかるなんて、十字架は呪いの死刑の道具だ、私の先生が十字架なんてありえないと言って、ペテロは悲しみと怒りを覚えながら主ご自身を叱った。ところがイエス様はその時にペテロを見つめて言いました。下がれサタン。怖いですね、こんなに厳しい言葉があのイエス様から出るなんて。でもそれはペテロを愛しておられたからこそ、ペテロが救われるためにはご自分が十字架に行かなければならないことをご存知だったから、お前はサタンの考えで物を見てるが、私は十字架に行かなければならないのだとおっしゃった。その時にもイエス様はペテロをじっと見つめておられた。最後の晩餐を迎えました。その時にイエス様は弟子たちの前にひざまずいて足を洗い始めました。そしてペテロの番になった時に、またペテロは偉そうに言っちゃうんです。主よ、私の足を洗わないでください、こんな惨めなことをあなたがしてはなりませんって、また教えようとしたんですが、でもそもそも弟子たちの足が汚いのを誰が気づいていたんですか。イエス様だけだったんですよ。誰もお互いに謙遜に仕えて奴隷のような仕事をしたくなかったから、みんな汚いままでご飯を食べ始めていた。そのことを知ったイエス様は、ペテロだけじゃない弟子たちみんなの足を見て、そして今ペテロの目を見ておっしゃった。私は洗わなければならないんだよ、それはあなたの罪を私は十字架で洗い流さなければいけないんだという意味でした。その時にもイエス様の眼差しにどんな愛が溢れていたでしょうか。そして今日先ほど読んだ箇所に来ます。その他にももちろん聖書にはいろんなことが書いてありますけれども、イエス様がこう言いました。この時にはなぜかペテロペテロと言わずにシモンシモンと呼んでる、本名で呼んでるんですね。なぜならばこの時にイエス様知ってたんです。これからペテロは罪を犯してしまう、だから今は力強い岩としてのペテロの名前では呼べない。シモンシモン、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられた。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈ったって。皆さん、まだ何も起こってないんですよ。でももう祈ったよってイエス様おっしゃる。つまりペテロの先まで見ていてくれるってことです。ペテロの今までの弱さもじっとずっとじっとこのペテロの姿を見ながら、ペテロの愚かさを許しながら、しかし励ましながら一緒に歩いてきてくれたイエス様は、いよいよこの晩ご自分が捕まろうとしている。イエス様が一番苦しかったんです、この日この夜。これから愛する弟子たちに裏切られることも知っていたし、この十字架の苦しみがどんなに肉体的にもそして精神的にも最悪のことかを知っていた。なのにイエス様は今ここでペテロ、お前のために祈ったよって言ってる。これからお前は私を裏切るって、そうは言ってないですけど、でペテロもそんなこと知らないのに、その後でペテロがどんなに自分が傷つくか砕かれるかを知っていたから、イエス様はあなたの信仰がなくならないように祈ったよって。イエス様っていう方はどこまでご自分の愛する弟子たち、そしてご自分を裏切る弟子たちを愛の眼差しで見つめておられたことでしょうか。ところがペテロはこう言います。主よ、私はたとえ牢屋に入れられても、自分が死ぬことになったとしても 覚悟はできてます。他の福音書ではこう言ってます。たとえ他の弟子たちがあなたを見捨てても私は最後までついていきますよって。どこまでもどこまでも自分に自信のあったペテロ。なんか本当にペテロのこと知れば知るほど私は、ああ自分の姿はここにあるなって本当に思っちゃうので心が痛くなります。さて今日もう一箇所、その次のページに行きますけれども、イエス様が結局捕まって、そして大祭司の庭に連れて行かれたところをご一緒に見たいと思います。ルカ22章の54節からお読みします。彼らはイエスを捕らえ引いて行って大祭司の家に連れてきた。ペテロは遠く離れてついて行った。彼らは中庭の真ん中に火を焚いて皆座り込んだので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。すると女中が火明かりの中にペテロの座っているのを見つけ、まじまじと見ていった。この人もイエスと一緒にいました。ところがペテロはそれを打ち消して、いいえ、私はあの人を知りませんと言った。しばらくして他の男が彼を見て、あなたも彼らの仲間だと言った。しかしペテロは、いや違いますと言った。それから1時間ほど経つと、また別の男が、確かにこの人も彼と一緒だった、この人もガリラヤ人だからと言い張った。しかしペテロは、あなたの言うことは私には分かりませんと言った。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないというと言われた主のお言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。こんなことが起こったわけです。あれだけ自分に自信のあったペテロが、結局大祭司の中庭に隠れながら、一応イエス様のことは気になったんでついていった結果、何人かの人たちから、お前はイエスの仲間だ、弟子だと言われた時に、3回連続でイエスは知らない、あんな人は知らないと否定しました。ある聖書学者によると、3回目の否定の言葉の中には呪いの言葉まで入っていたそうです。 curse word 入っていたそうです。俺は神にかけて絶対知らないとまで激しくイエス様を否定したと言われています。次の瞬間、鶏が鳴いた。すべてイエス様が言われた通りだった。そして何が起こったでしょうか。イエス様はまたペテロを見つめられたんです。ここ本当にすごいと思いませんか。この大祭司の庭、中庭って大きな庭で、たくさんの人がその夜集まっていたんです。そもそもこれ、その杉越の祭りの最中でしたから、エルサレムは人でごった返していた。その時にその大祭司ですから、いろんな権力を持っていた人とか、お金持ちの人とか、ユダヤ人の中のリーダーが呼ばれてきていたんです。そこにイエス様が連れてこられて、そして拷問を受けたりとか、いろんな責められる状況でしたから、人々がイエス様に注目していた。その状況の中でイエス様は、遠くで隠れるようにして小さくなっていたペテロだけを見つめられた。ペテロにとっては一番見られたくない瞬間ですよ。それまでのペテロは、ルックって言いたいぐらいに、イエス様見てください、私はこんなことができます、私は水の上を歩けます、あなたが十字架にかかるなんてありえませんと言って、いつも正しいこと、 right thing right answer を言える人だと思っていた。そういう時には見てほしかった。でも一番情けない時に、一番恥ずかしい時に、イエス様の透き通すような、ピアスするような視線をペテロは感じた。もう彼はいても立ってもいられなくなって、外に駆け出ていって、そこで激しく泣いた。この激しくっていう言葉の中には、自分のお腹の中の内臓がもうぐちゃぐちゃになるような苦しみ、極度の苦しみが表されているそうですけれども、そのような思いで彼は激しく泣いた。ペテロのこんな姿ってそこまで一度も聖書には書かれていません。何度も何度も失敗してきた人です。何度も恥ずかしい思いをしてきているはずなのに、彼は一度たりとも涙をもって悔い改めたことはなかった。ここまで恥ずかしい思いをし、そして逃げて隠れて自分を守って、それで外に出て泣きに泣いた。なぜそんなペテロはの姿がここにあるのか。それはイエス様が見つめられたからです。この時のイエス様の目が、その眼差しが、最悪の状態のペテロに投げかけられた時に、この悔い改めがペテロに起こりました。3つのことをこのイエス様の眼差しの中に私は見ています。一つのこと、このイエス様の目、眼差しはペテロにとって何だったでしょうか。これは光だったんです。光、ライトです。実はイエス様は、この人々がイエス様を捕まえに来た時に、53節のところですけど、最後にこんな言葉を言われてるんですね。あなた方は私が毎日宮で一緒にいる間、私に手出しもしなかったと。しかし今はあなた方の時です、暗闇の力ですとおっしゃってます。暗闇の力です。まさに今、神の御子イエス・キリストが弟子たちに裏切られて、ユダは銀貨30枚で売って、そして人々が棒を持って武器を持ってイエス様を捕まえに来た。そしてこれから本当に恐ろしい裁判が行われるんですけども、まさにこれは暗闇の中で起こっていること、罪の暗闇の中で、サタンの力のもとで、これをイエス様はあなた方の時、暗闇の力とおっしゃった。そしてペテロも今、暗闇のど真ん中にいた。自分のしていることが分からなかったんですね。私たちも暗闇の中歩こうと思っても歩けないじゃないですか、怖くて。で、正しい方向に歩いてると思っても違う方向に行ったりすることがあるように、ペテロはここで3回もイエス様知らないって言ったんですよ。しかも1回目、2回目、3回目の間には時間があるんです。ここはっきり、それから1時間ほど経つとって、2回目と3回目の間は1時間も間があったんだから、普通だったら自分が何をしてしまっているか気づいても良さそうなものなのに、そんなこともわからないぐらいに彼の心と魂が真っ暗闇だった。自分のことしか考えられなくなっていた。自分がイエス様のように捕まったらどうしよう、十字架にかけられたらどうしよう、私は何とか生き延びていきたいという自己中心の罪、それは私たちみんなの中にあるその罪、これは私たちを暗闇に引き込みます。彼らは何をしているのかわからないのですと言われたイエス様の言葉通りです。しかしイエス様の視線がペテロに投げかけられた瞬間、ペテロは自分が何をしていたかはっと分かった。イエス様の言葉も思い出した。つまり光が差し込んだということです。暗闇、今日も私たちの生活の中で、人生の中で、私たちはどんなに頑張っても自分で光を生み出すことはできませんが、イエス様の眼差しを思い出してください。イエス様の御言葉をいつも頼りにしてください。なぜならばそこに光があるからです。二つ目に、イエス様の視線、それは力です。それはパワーです。聖霊が下るときに弟子たちは力を受けました。その力はデュナミスというギリシャ語ですが、 そのデュナミスという言葉からダイナマイトっていう言葉が生まれたほどに、この神の力、イエスの力は物事を粉々に砕いて新しいものを作り出す力があります。先ほどからお話ししているように、ペテロほどの自分に自信のあった男、今まで何度も何度も同じ罪を繰り返してきたのに一度も悔い改めなかった男が、たったイエス様が一回ここでパッとペテロを見られた、その眼差しを感じた瞬間に、彼はここまで腹の底からこうひっくり返るような悲しみと苦しみと衝撃を受けて激しく泣いているわけです。そしてこの直後から彼は変わり始めます。ここまでの悔い改めを人間の中に起こすのはイエス・キリストの愛に満ちた眼差しです。そこには力があります。私たちはみんな力を求めていると思うんですね。それは権威とか腕力とかそういう力ではないかもしれませんが、人間は人生で何らかの力を必要としています。それがなければ生きていけません。そして力がなければ罪にも負けてしまいます。で、確かにその通りで、本当の神の力がないから私たちは罪に負けていきます。どんなに頭の知識を増やしても、人生の経験を増やしても、私たちは暗闇の力には勝つことはできません。でもイエス・キリストの愛に満ちた眼差しを知るならば、こんな私でもイエス様が力づけてくださいます。こんなペテロでも激しく泣くことができたんです。皆さんはご自分の罪に気づいたときに泣くことができたでしょうか。あるいは涙が出ないかもしれないけれども、本当にもう腹渡が煮えくり返るような気持ち悪い感情をご自分の中に感じたことはないでしょうか。三つ目のことに行きますけれども、このイエス様の眼差し、それは恵みに満ちていた。恵みに満ちていたからこそペテロは泣くことができたんですね。さっき子供たちに話したお話を思い出していただきたいんですけども、私たちはなぜ自分が悪いことをしたっていうのを正直に認めることはできないのでしょうか。それは罰や怒りを、責めを恐れているからです。つまり恵みなんかあるはずがないとどっかで信じているからです。確かにこの世界には恵み、グレイスというコンセプトがありません。自分でやったことはみんな自分で責任を取りなさいって、そう教えられます。特に我々日本人は、お前の尻拭いを人にさせるなっていうようなことをいいこととして教えられます。自分で自分のしたことの清算しろって、それが人間として正しいことだと教えられますが、じゃあ一体神の前の私の罪は、私自分で尻拭いできるんでしょうか。できません。私は死ぬしかない。私は永遠の滅び、地獄に行くべきものだったんです。それが怖いから私は自分が罪人だと認めたくありませんでした。小さい頃から教会に行ってましたけど、心の底では俺はそこまでの罪人ではないって思ってました。だから私にはイエス様は必要なかったんです。そんな私のような人間がいっぱいいるから、イエスの十字架は本当の意味で必要とされていないんです。みんないい人です。みんな綺麗な人で、それは恵みを知らないから。でも私たちの天のお父様、神様、そしてイエス・キリストがどんな目で私たちを見ているのかを知ったならば、私たちは本気でマジで自分の一番汚いところを見ることができる。見てもいい。メスアップした私の人生、メッシーなこの世の人々の現実の姿を、それを隠すことなく、美化することなく、ありのままで見るならば、それは誰だってこのペテロのように激しく泣くしかなくなりますよ。恥ずかしいって。でもそう思った時に、 恵みが分かるんじゃないですか。はあ、許されるんだ。みんな自分のいいところを見てほしいと思うでしょう。みんな自分に価値を感じたいから、それぞれに人生の中でいろんなできること、いいものを築き上げてきていると思います。それ自体は悪いことではないと思います。でも上に見えるところに築き上げられたものよりも、隠れている下に何があるかによって最終的に私の人生は生産されます。目に見えるものは、私はやがてこの命が奪われるときに天国に持っていくことができないからです。でも目に見えない私たちの魂、心、この罪との戦い、自分は一体どういう人間であるのかということを、他の誰も知らないかもしれないけど神様だけは知っている、そこの本当のあなたという人とに対してイエス様が注いでいるその眼差し、それをどうぞ一日も早く知って、こんな俺だけどって思うかもしれないけど、それでいい、そこからスタートだっていうこと、そのためにイエス様が十字架にかかってくださったことを感謝しようではありませんか。最後に一節もう一箇所開いてお読みして終わりたいと思います。新約聖書のヘブル人の手紙の12章2節をお読みします。ヘブル人の手紙の12章2節をお読みします。私たちをペテロをずっと見つめたように、私たち一人一人を見つめていてくださる、そのイエス様の愛と恵みに満ちた眼差しを知るならば、このヘブル12章の2節が私たちからイエス様への応答だと信じます。お読みします。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。信仰の創始者であり完成者であるイエスから私たちの目を離さないでいなさい。あなたの目を離さないでいなさい。なぜならば、まずイエス様があなたをどんな時にも、特にあなたが罪を犯していた時に、自分で自分さえ許すことができない、そんな時にイエス様はペテロを見つめたようにあなたを見つめておられ、そして十字架の上からも罪人たちを見つめて、父よ彼らを許してくださいとまで祈られた。今日もよみがえって生きておられるイエス様は、天で私たちを取りなし、神の子ら一人一人を見つめていておられますから、どうか私たちも信仰をイエス様に向けて、目をいつもイエス様にフィックスして歩んでいきましょう。お祈りします。天の父様、あなたがどのような神様であられるかを人間に示すために、イエス様を地上に送ってくださったことを感謝します。イエス様は肉体が傷つけられ、釘で打たれ、血を流し、叫び声を上げて、どうしようもない私たち罪人のために苦しんでくださいました。でも最後の最後までペテロをはじめとする弟子たちを見つめ、そして天に帰られて聖霊様を一人一人に与えて、今もあなたは私たちを見つめていつも共にいてくださいます。どうぞ私たちが苦しむとき、悲しむとき、罪を犯してしまい暗闇のどん底にいて、自分ではもうどうしようもなくなるような、その真っただ中で見つめていてくださるイエス様の眼差しを感じることができますように。恥ずかしいけれども、 こんな自分はダメだと思うかもしれないけれども、こんな私だからこそイエス様をますます救い主として、主として賛美し、感謝し、仰いでイエス様を見つめる一人一人としてください。イエス様を見つめていく教会をこの世界に立て上げてください。イエス・キリストの名前によってお祈りします。アメン。